晴らしい賛美、ありがとうございます。主は本当に、どうか私たちがただあなたが私たちを迎えに来られる日まで、なんか私たちがそのあなたに対してその信仰を持ち続けながら、あなたにそのあるその希望っていうものをまた、ずっと、見つめ続けることができることを祈ります。どうか私たちの心また、信仰を強めていってください。そして主を、どうか、この献金をどうかあなたの御国のために、用いてください。また、そのために捧げた、一人一人の上にもあなたの豊かな祝福はありますように。あなたはすべてのことをまたすべてのものを私たちにすべて養ってくれる方でもありながら、本当に、その一部を今あなたにお返しいたします。主をどうか、今日の聖書を通してあなたの御言葉なので、主をどうかあなたの聖霊が私たちに語り、どうか私の口を清め、そしてまたただ、あなたのことを、ここに集まっている一人一人にまた、告げることができますように、あなたの力をで私を満たしてください。また、ここに来ている一人一人、本当に、雨の中でも、あなたを求めています。どうか、その一人一人をどうかあなたが彼らの心の中に現れ、またあなたとのその関係というものを強めてください。主を本当にこの時を感謝し、どうかあなたが導きたいようにどうか導いててください。また、来ていない方々、またそのキャンプの方に行っている方々の上にも、主をどうかあなたの豊かな祝福があり、その場で用いられているその学びの方もどうかあなたが祝福してください。このようなことを主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。狩俣徳人と申します。カルバリーチャペル府中から来ました。もともとカルバリーチャペル宜野湾って沖縄のからの出身なんですけども、今カルバリーチャペル府中の、教会が、用いている幼稚園の方で、勤めています。今朝は、第2列王記の5章の方から見ていきたいと思います。早速ですけれども、最初の1節から7節をお読みいたしますので、聖書を開き、目で追っていってください。第2列王記5章の1節から7節を読みします。アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得られたからである。この人は勇士であったが雷病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの力、一人の若い娘を捕らえてきた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘が、これのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王の宛ての次のような手紙を持って行った。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと、自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送って雷病を治せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。最初の方の一節に出てくるこのアラムの王将軍ナーマンっていう人なんですけども、アラムっていう国はイスラエルと敵対していた国でした。しかし第一列王記の22章の1節から36節によると、イスラエルはそのアラムと戦い、そして負けてしまっているっていうことが記録されています。そしてまた同じ先ほどの第一列王記22章の34節に登場している一人の兵士がその彼の弓を放ち、そしてそれがイスラエルの王アハブに命中し、アラムがその戦いに勝ったということが分かります。で、その兵士の活動によってアラムが戦いに勝った、 なので多くの、聖書をまた解読している、方々は先ほどのその第1列王記22章に出ているその兵士はナーマンではないかというふうに思われています。でここでその一つの理由としてもその先ほどの1節に書いてある通りに主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからであるとも書いてあります。しかしこのナーマンは将軍でありまた彼の主君にも尊敬され勇士であるというふうに書いてありますけれども彼はその一つ問題があります。その問題というものは彼はその雷病に侵されていたということです。この雷病っていうものは、別名ハンセン病ともいい、その雷病のその感染によって、主にその皮膚やその末梢神経っていうものが侵されている感染症の一つ。でそのため、その知覚、麻痺、痛み、また連音っていうものを感じることができなくなって、皮膚が腐っていくっていう病気でした。でそのまた病気っていうものもその当時は、癒すことができないというふうに思われた重い病気でもあります。なので英雄のように褒めたたられていたその将軍でさえ彼の身に降りかかっている病気は彼はそれを倒すことができない、できなかったような人だったのです。勇士であろうと人は誰でも死にます。しかし彼はその体が徐々に腐っていくその死と対面していた。だからその寿命っていうものを伸ばすこともできず、その良い病院もなく、また彼の力では何もすることができなかった。皆さんもそういう状況にまた対面したことはありますか？何をやっても、どんな努力をしてもうまくいかずに、ただただ失望したことっていうものはありますか？多分同じようにそういう失望的な状況にもまたナーマンは対面したと思います。しかしそんなナーマンにでさえその小さな光、その希望の光っていうものが彼に当てられました。しかもその小さな希望の光っていうものもその意外なところから現れました。それはそのナーマンが略奪の時に捕らえられたイスラエル人の若い娘であります。でここに登場するこの若い娘、彼女はイスラエル人であります。で奴隷として捕まり、今はそのナーマンの妻に仕えていました。奴隷として仕えていたのにかかわらず、この若い娘は彼女の国の神を異邦人のその主人に伝えたのです。故郷から連れ出され、家族も友達もいないその遠い土地で働かされていたんですけども、そんな状況の中でもその若い娘はその他人思いの心を持っていたということがここで判明しています。もし自分もその同じその若い娘と同じような状況の中にいたとしたら、多分自分はその場から逃げ去ろうと、そういうふうにどうやればまた自分の心に戻れるのかっていうふうに考えてたと思います。なのでその仕えていた主人のことを全然思わずに、ただ自分のことしか思えなかったと思います。しかし彼女はそうではありません。奴隷の身分であったのに今仕えている主人のことを思って、またその奴隷としては身分の立場であったけれども勇気を出して彼にその声を上げて、彼女のその信仰っていうものを仕えていたナーマンに伝えたのです。彼女はサマリアにいる預言者のところに行けばそのナーマンの病気を治してくれるって言われました。でここでサマリアにいるその預言者っていう方なんですけども、それはエリシャです。この若い娘はナーマンがその神に仕えている預言者エリシャのところに行けば雷病が癒されるというふうに言いました。しかし聖書のその新約聖書のルカの福音書4章27節によると、エリシャはその他にナーマン以外に雷病人を癒したっていう痕跡は一つありません。一切ありません。エリシャが雷病というふうに雷病を癒したっていうそういうことがなかったのにもかかわらず、彼女は信仰を持って彼のところに行けば
その代名は癒されるって言ったのです。なので見ていたとしても見なかったとしても、その神様が栄者として偉大なことをなさったっていうことは聞いていたっていうことが分かります。皆さんどうかローマ人の手紙の10章の17節に開いてください。ローマ人の手紙の10章の17節、ローマ人の手紙10章の17節にはこう書かれてあります。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書いてあります。同じくヘブル人への手紙の11章1節においても、信仰は望んでいる事柄を保証にし、目に見えないものを確信させるものであるというふうに書かれてあります。そのような信仰というものはその若い娘は持っていたのです。彼女の信仰はそのナーマンの心に届き、また彼はアラムの王のところに行って、彼が連れ帰ったその奴隷の娘をそのアラムの王に伝えました。もしナーマンがその若い娘の話を信じなかったとします。そして信じなかったらわざわざその王さんのところに行って彼女の言ったことを報告しますか？逆に多分ナーマンはアラムの中でいろんな医者に行ったけれども、その病気は治すこともできなかった、こんなデタラメを言う奴隷はなんと愚かなんだっていうふうに逆にそのプライドを持って言うはずです。しかしこの箇所に書いてあると、わざわざ王様のところまで行ってそのイスラエルのところに行ってその預言者に出迎えたいっていう気持ちをその王に伝えたのです。なのでもしかすると全て試したけれど何一つ私をこの病気から救い出すことはできなかった、でももしこの病気から救ってくれる者がいるなら出向いてみようというふうに逆に思ったんです。でここに一つナーマン その性質に注目していただきたいんですけれども、先ほど一節に書いた通りにナーマンは勇士であり主君に重んじられ尊敬されていた人です。でそんな彼はその自分のその地位っていうものを利用しようとはしなかった。何のプライドも表さず逆にへりくだって自分からそのイスラエルの預言者のところに出向かおうとしたのです。アラムはイスラエルの敵であります。でそんな敵同士だけれどもアラムはイスラエルに勝利した国なので、イスラエルにいる預言者をナーマンのところまで来るようにって言えることもできたのです。しかしナーマンはそうせずに自分からその向かうことっていうものを選びました。そこでその手紙を持ったナーマンはそのイスラエルの王に王のところに行きました。アラムの王様はその預言者がサマリアのどこにいるのかってことは知りません。なのでイスラエルの王ならその預言者がどこにいるのかってことを知っていると思い、ナーマンにその居場所を教えていただくことを望みました。しかしイスラエルの王はその手紙を呼び服を引き裂きました。この服を引き裂くっていう行為なんですけれども、この行為は、昔のイスラエルの人々はその非常な悲しみ嘆き、また誰かを失った時に表す行為です。なのでこの箇所で分かることっていうものは、この手紙を読んだイスラエルの王はアラムの王が言いがかりをつけていようとしていると勘違いしました。言いがかりをつけまた戦争を起こしているのだと。なのでイスラエルの王は私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうかっていうふうにそういう発言をしました。この発言を見ればイスラエルの王が預言者エリシャのことを何も知らなかったっていうことが分かります。奴隷として囚われていた若い娘は エリシャが神に仕える預言者であるということを知っていました。けれど、イスラエルの国を治めている王は知らなかった。なので、アラムのは当然、イスラエルの王は、その預言者のことを知っていると思ったからこそ、その手紙を送った。でも実際、そうではなかった。だ続けて、8節から19節をお読みいたします。8節、神の人エリシャは、イスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところに残してください。そうすれば、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて、立ち、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているのではないか。これらの川で洗って私は清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って帰途に着いた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。そこで彼はその一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し、彼の前に来て立っていった。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。神の人は言った。私が仕えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが、彼は断った。そこでナーマンは言った。ダメでしたらどうか2頭の千葉に乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから、主が次のことをしもべにお許しいただきますように。私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿の身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことをしもべにお許しくださりますように。エリシャは彼に言った。安心していきなさい。そこでナーマンは彼から離れて彼の道のりを進んでいった。ここで預言者エリシャっていう方が登場しています。エリシャはイスラエルの王が服を裂いたことを聞き、その送られてきたその家臣を私のところに旅行してくださいと言いました。エリシャは、あなたは神と何の関係がないからそのような行為をなさったのです。もし神と関係を持っていれば、神様がどれだけの力を持っているのかを知り、服を裂いたりしなかったでしょう。私たちも多分同じことが言えると思います。神を知らないから悲劇や苦難にまた遭遇すると立ち止まってしまう。しかし神様を知っていれば、その悲劇や苦難に遭遇すると立ち止まらず、逆に神様に頼ることができるのです。詩篇18篇の6節には、 私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御身に届いた。また詩編46編の一節では、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。エリシャが王に言った通り、ナーマンはそのエリシャの家に訪れました。すると家から出てきたのはエリシャ自身ではなく、エリシャに仕えるゲハジだったのです。そしてそのゲハジは、ヨルダン川に行って7度体を洗いなさい、そうすればあなたの体が元通りになって清くなりますと言われました。エリシャが命じたことは、難しいことではありません。言葉を言い換えれば、ヨルダン川で7回お風呂に入りなさいということです。しかしそれを聞いたナーマンは言われた通りにしませんでした。逆にその発言に対して怒りに燃え帰ろうとしたのです。なぜ彼はそういうふうに怒りに燃えて帰ろうとしたのでしょうか。彼はその大病から癒されたくなかったのではないでしょうか。これは多分2つの理由があると思います。1つはこのイスラエルとその戦いに勝ってわざわざそのアラームの地から来た、また尊敬されるべきその将軍なのに、エリシャ自ら彼を出向かわず逆に彼の使いを送った、失礼にも程があるっていうふうに勘違いしたかもしれません。2つ目の理由っていうものはまた、彼はこの預言者がその彼の髪の名を呼んで、そして偉大なその奇跡をなさってくれるっていう、そういう期待っていうものを持っていたのです。しかしそういう奇跡を起こることなく、ただ7回ヨルダン川で身を浸しなさいっていうことが彼に告げられたのです。彼のその怒りには2つの欠点があるということが言えます。その一つの欠点、または盲点ですね。ナーマンはそのイスラエルまで来て彼の病気を治し、エリシャのところに来ました。しかし彼はその癒されるものであり、エリシャのところに来た、ある意味言葉を変えれば患者です。だから本来ナーマンは患者としてのその立場で出向かわなければいけなかったけれども、出迎えに行った時には彼は将軍としての立場でエリシャの方に行ったのです。仲介者のそのマタイ・ヘンリーっていう方は、ナーマンはその都合がいい要求を訴える申し立て人であったのです。乞食はエリ好みはできません。また病人は医者に薬をまた処方することはできません。で、2つ目のその盲点、欠点というのは、エリシャに対してその大いなその期待っていうものを持っていたのです。預言者だから派手な奇跡を行うに違いないと思い込んでしまったんです。期待外れになってしまったということです。多くの人も多分聖書をイエス様に出会うことっていうのは、そうすごいことであろうと、また神様に出会うと人生が良くなる、またその奇跡とかを見ることができるというふうに、違うその期待っていうものを持って出迎うことがたくさんありますけれども、しかしそうではありません。イエス様、人としてこの世に置いてきて人として過ごしました。それはその人としてその同じその考えを持つ、どういうふうに彼は救うことができるのかっていうふうに来ました。神で会いながら人に仕えるため、また彼らのその必要性を満たしに行きましたけれども、人々はまたイエス様に対しても 私たちの前にその偉大なその奇跡を起こしてくださいというそういう要求を頼みました。しかしイエス様はそういう奇跡を起こしてもあなた方は私を信じないということを言いました。なので人々がどれだけ神様からその偉大な奇跡を見せようとしても信じない人たちもいるっていうことです。どれだけ期待をしていたとしても完全にその人々の期待っていうものは満たされることはない。なぜならば唯一満たされるっていうことは神様との関係だからです。まあそんな怒りに燃え上がったそのナーマン、彼はその故郷に帰ろうとしました。しかし彼と共に同行していたしもべが彼を止めました。将軍様、冷静になってください。もしあの預言者が難しいことを命じるならば、あなたはその指示通りに従っていたでしょう。なぜ簡単に体を溶断側で7度洗うことを拒んでいるのでしょうか。言われた通りにやってみましょう。失うことは何一つありませんって。そこでナーマンは彼の忍びたちの言葉をまた耳を貸し、エリシャが言われた通りに溶断側に下って体を7度洗いました。するとどうでしょう。ナーマンがその体、雷病から癒されたのです。幼子の体のようになり清くなったのです。もしナーマンがただ怒りに満ちて帰っていってしまったら、また少年たちの言葉に耳を傾けなかったら、ナーマンは雷病にただ侵され続けていたままでした。簡単なことに耳を傾けない人はたくさんいます。簡単なことも聖書に書かれてあります。信じれば救われる、悔い改めれば許される、洗えば清くなるっていう単純なことが書かれていますけれども、それにもかかわらずそれに対して疑い、またその信念から去っていく人たちもいます。しかしナーマンはその真理から立ち去らずに、またそのしもべたちが言う言葉に耳を傾けて癒される身になりました。幸いなことにそういう私たちをまた正してくれる人たちがいること、そういうことでしもべたちがナーマンに正すことができたのは、そのナーマンに対する愛があったからだと思います。それに彼にナーマンに対するその愛っていうものがなければ、ただただその彼が帰るのをただ見送って一緒に同行していました。しかし愛があったからこそ、ただ彼が帰ることを拒み、そして彼のその身が清くなることを望み、身分がどうのこうのっていうよりもその若い娘と同じようにその主人のことを思い、そういう言葉を発したと思います。また新約聖書の言葉、ガラテヤ人への手紙の6章1節において、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいという言葉があります。雷病から癒されたナーマンはすぐさまその A 社のもとに帰りました。感謝のその気持ちとして彼が持ってきたものを A 社に捧げました。しかしエリシャは何一つナーマンが捧げたものを受け取ようとは しませんでした。エリシャは、私が仕えている神は生きておられます、私は決して受け取りませんと断りました。なぜエリシャは断ったのでしょうか。それはナーマンの雷病っていうものを癒したのはエリシャ自身ではなくて神様だったからです。エリシャはそのお手柄っていうものを横取ろうとはしたくありませんでした。だからこそエリシャは神が成したことに対してその栄光というものを神に返しました。 では最後に20節からその27節をお読みいたします。その時神の人エリシャに仕える若い者ゲハジはこう考えた。何としたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけていき、必ず何かをもらってこよう。ゲハジはナーマンの後を追っていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでもと尋ねた。そこでゲハジは言った。変わったことはありませんが、私の主人は私にこう言ってよこしました。たった今エフライムの産地から預言者の友柄の二人の若い者が私のところにやってきましたから、どうぞ彼らに銀1タラントと晴れ着2着をやってください。するとナーマンは、どうぞ思い切って2タラントを取ってくださいと言って、しきりに進め、2つの袋に入れた銀2タラントと晴れ着2着を自分の二人の若い者に渡した。それで彼らはそれを背負ってゲハジの先に立って進んだ。ゲハジはお金つくと、それを彼らから受け取って家の中にしまい込み、二人のものを帰らせたので、彼らは去っていった。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、あなたはどこへ行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行きませんでした。エリシャは彼に言った。あの人があなたを迎えに戦車から降りてきたとき、私の心もあなたと一緒に行ったのではないか。今は銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。ナーマの雷病はいつまでもあなたとあなたの子孫とにまとえつく。彼はエリシャの前から雷病にかかって雪のように白くなって出てきた。ここへそのゲハジっていうまた使いが出てきています。ナマンはその彼の雷病が神によって癒されたことで、イスラエルの他に神はいないと、そして生きる神にその信仰を置きました。しかしやっぱしナーマンは異国の民のものです。またアラムの王に仕える将軍なので、ナーマンが彼がそのリモンの神殿に入るとき、お許しを求め、エリシャは安心して行きなさいと彼を見送りました。するとそのエリシャに仕えているゲハジは、私の主人エリシャなんてもったいないことをしたんだと思い、そのナーマンの後を追いかけました。それを見たナーマンはどうしますかと尋ね、それでゲハジは嘘をつき、ナーマンからその贈り物を受け取りました。それだけではなくて、ゲハジはその受け取ったものを彼の主人エリシャから隠しました。ここでそのゲハジの問題っていうものがあります。それは欲望です。第一テモテの手紙6章10節において、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しましたと書かれてあります。ゲハジはエリシャが断ったものを欲しがり、それを求めてナーマンを追いかけ、嘘をつき、そしてその受け取ったものを隠しました。多分皆さんも知っていると思いますけれども、お金自体っていうものが悪いものではありません。この悪の根っていうものは、そのお金を愛することです。その誤った愛っていうものがいけない。金銭を愛すること、ある意味その終わりなきループっていうものが例えられます。それはその金を愛し、それを求め、そしてあるものを欲しがり、 そのお金を使う、またお金がないからそのお金を求めてまたそれを貯め、そしてまたそのものを買うために使いってずっとその終わりなきループがあります。ではその終わりなきループっていうその逆っていうものを見ていきましょう。その金銭を愛すではなく神を愛すっていうことにします。そしたら神様を愛し、そして神様を求め、そして神様の御心をまた望みます。そうすることによって人というのは満たされるんです。先ほどの終わりなきループっていうのは自分の心が全然満たされずにそれをずっと繰り返し繰り返しって回っています。しかし神様を愛すことによって神自身が私たちの心を満たしてくれます。満たすことによるからこそ神様の御心っていうものを望み続けます。もし皆さんでしたらその金銭の愛と神の愛をどちらを求めますか。ギハジは家に戻ってエリシャの前に立つとエリシャはあなたはどこへ行きましたかと尋ねました。そこでギハジはどこにも行ってませんとまた嘘をつきました。嘘を一つ言えばまた嘘をつくということですね。それとエリシャは私の心はあなたと共に行ったではないかと言われました。エリシャは神の霊によってゲハジが言ったことをまた言っていたその場所というものをまた見抜いていました。なのでゲハジがエリシャの前に立った時に彼はその問い出したのです。ゲハジにまたその悔い改めるチャンスというものを与えるためです。私たちはその神様がいますよね。神様は私たちのすることを全て知っています。全知全能の神です。私たちがいつどこでまたどんな罪を犯すのかっていうことも知っています。しかし知っているけれどもそこで私たちがどの選択肢を選ぶのかっていうことを神様は見ています。ある例えですけれどもある父親とその息子が食卓についています。父親は息子に固く夕飯がもうすぐ出来上がるからその間におやつを食べてはいけないよと言いました。そこで父親が息子がちゃんとそれを守ることができるのかと試しにそーっと息子が気づいていない時に食卓の上に大好物なそのタケノコの里を置いてそれを開けっぱなしで置きました。そして父親はちょっとトイレに行ってくるからといってその場所を離れます。皆さんはその息子がそのしつけを守ることができたと思いますか。この話っていうものはちょっとその旧約聖書のお話と似ています。それは創世記の中からです。神様はアダムとエヴァっていう美しい人を作りました。そして彼らその園の中に置きまたその園の真ん中にはその善悪の知識の木っていうものが植えられていました。神様はそのアダムとエヴァをお作りになられその園に置きその善悪の知識の木以外のものその実は全てあなた方は食べてもいいけれどもあなた方はそれを食べるとあなた方は死ぬからそれ以外は食べてはいけないよとちゃんと言われました。しかしエヴァはその蛇の誘惑に陥りその食べてはいけない実っていうものを食べました。そしてアダムもそれを食べ二重の目は開かれそして神様から身を隠しました。その時に神様はあなたはどこにいるのかとアダムとエヴァを探しに来ました。探しに来たって言ってもどこにいたっていうことは神様は知っております。そしてアダムが出てきて正直に彼がしたことを謝らずエヴァのせいにしました。 そしてエヴァはその後また正直に謝らず蛇の背にしたのです。第一ヨハネの手紙1章9節において、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書いてあります。先ほどの父親と息子の例えなんですけども、父親が戻ってきた時に息子の顔にはチョコが食べてあるという痕跡がありました。それで父親や息子にちゃんとお利口さんにしていたと尋ねました。するとその息子は、お父さんごめんなさい、夕飯までおやつを食べていけないと言ったけれども、お腹が空いてチョコを食べてしまいましたと、すんなり謝ってしまいました。それで父親は息子を見て、言うことをちゃんと守れなかったのはいけないね、でもすぐに自分が悪いことをしたのを知って謝ったことには感心したよ、次からはちゃんと守ってねと言い、その息子を許しました。まあ、父親っていう存在っていうものはそういうものであると皆さんも思いませんか。神様も同じです。私たちが罪を犯すことを知っています。でもその私たちがその取る選択肢っていうものは、聖霊がその罪を犯してはいけないと語るけれども、やっぱしつまずいてしまい落ちることはあるけれども、それをもってそのままの状態にしておくか、それとも神の前に行ってその悔い改める、そしてその許しを求めるのかっていうことがあります。ここでも同じです。エリシャはゲハジをしたことを神様の霊によって知りました。それでここであなたはどこに行ったのかっていうことを問い出しました。しかしゲハジが取ったその行為っていうものは嘘をつきその悔い改めるチャンスっていうものを脱がしてしまったのです。ゲハジはそのナーマンの金銭を求め、その罪の結果としてナーマンが持っていた金銭ではなくて、その雷病っていうものが彼に与えられました。今回その第二列王記の5章を見てこういう話がありましたけれども、主にちょっと見ていきたいことがあります。それはその第二列王記に登場した人物です。まずはじめにアラムの将軍のナーマンです。まあ彼はいわゆる罪人、そして彼は雷病に侵されていました。二人目の人物は囚われの身になったイスラエル人の若い娘です。まあ、彼女はいわゆるクリスチャン、神のことをナーマンに告げたものです。三人目はイスラエルの王、彼はいわゆる神を知っている一般人、神の存在を知っているけれども神と何の関係を持っていない人。そして4人目は預言者エリシャ、あるいる教会の牧師です。神の存在をナーマンに教えたものですね。そしてその奇跡を行ったもの。そして最後エリシャに仕えるゲハジ、彼もクリスチャンであるけれども、しかし神より金銭を愛してしまったクリスチャンです。私たちはみんなナーマンと同様な罪人です。雷病に侵されているのです。私たちは何もしてもならない、病気に侵されてただただ腐れゆく運命っていうものを持っている人です。しかしそういう私たちはキリストっていうイエス様の存在を知って教会に訪れ、イエス様が十字架の上で行った働きによって癒されたものへと変わっています。しかしそうでもいない人が多分いるかもしれません。先ほどのイスラエルの王と同じく神様の存在を聞かされているけれども、そういう何の関係を持っていない人がいるかもしれません。もしかしたらゲハジと同じく 神様を信じているけれども、その罪を隠し持っている人がいるかもしれません。もしイスラエルの王と同じである自分が神様のことを知っているけれども何の関係を持っていないというふうに感じならば、イエス様を知ってみませんか。イエス様はあなたがその救われるために、そのあなたの雷病っていうものを今犯されて、その罪です、それを取り去り、その自分の目にそれを受け取り、そしてその腐るべき運命っていうものを代わりに受けて十字架の上で死にました。しかし十字架の上で彼は死んだことによって、あなたが癒されたのです。そしてイエス様はそれだけではなくて、3日後によみがえって、彼を信じる者も死ぬ時に彼と共によみがえるということを示されました。あなたを愛した上に行ったことです。皆さん、どうかヘブル人への手紙の12章に開いてください。ヘブル人への手紙の12章、ヘブル人への手紙の12章の2節をお読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様は十字架にかかったということはすごい苦しみがありました。しかし耐え忍ぶことができたのは、ここに書いてあるそのご自分の前に置かれた喜びのゆえにです。その喜びっていうものは、皆さんが救われること、皆さんが救われて、そして神と共に住むっていうことを、その喜びを持ってそれに耐えたのです。その無条件な愛っていうのがイエス様、私たちに与えています。ゲハジともし同じであるならば、自分はクリスチャン、神様を信じているけれども隠している罪があるっていう、もしそうであるならば、主の前に告白してその許しを求め、悔い改めてください。私たちにはその罪を許してくれる道違います。恐れずにその悔い改め機会がある前に神様に立ち返ってみてください。皆さん、最後に使徒の働き3章に開いてください。使徒の働きの3章、使徒の働き3章の19節と20節をお読みします。そういうわけですから、あなた方の罪を脱ぎ去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。主が私たちを迎えに来るまで、私たちがその若い娘のように主のなさったことを告げ、そしてなさってくれることってを信じ、常にどんな状況の中でもその希望に満ちたものであることを祈ります。はい、お願いいたします。天に神様、今朝第二列王記の5章を見ます。そして5人の登場人物を見ていきました。主をどうか私たちがいつもその若い娘のように、あなたのしてくれることっていうものを聞いているもので、その信仰に持ってそれをまた続けて持ち続けて歩むことができるような人へと変えていってください。本当に私たちのことを救ってくださったこと、私たちのためを思って前に進んでそれをしたこと、感謝いたします。主をどうか、もし私たちの心の中に罪っていうものがあるならば、 書道家、今あなた見舞いに下げます。書道家、その罪を許してください。あなたはその罪を十字架の上で、過去、現在、そして未来のその将来、私たちが起こす罪っていうものを許してくださりました。なので主よ、どうかまた私たちをあなたの御言葉で清め、そして私たちをまた心をあなたはまた新たにしてください。私たちがそのあなたのその愛を永遠に忘れずにいることを祈ります。主よ、どうか引き続きここにいる一人一人の上にあなたの豊かな祝福を与え、今週、良い、日々を過ごせることを祈ります。主よ、どうか続けてこの、礼拝が終わったとしても私たちの心に語り続けていてください。これらのことを、全て主イエスキリストの名を通してお願いいたします。アーメン。
感謝します。
ありがとうございます。
でも、ご飯一緒に食べれたら、一緒に食べてください。